おはようございます。今朝もこのように皆さんと共に御言葉を学べること心から感謝をいたします。今和智さんがレジュメのことで、言っていただきましたけれどもちょっと驚いたんじゃないかなと思うんですが、これ私が作ったんじゃないんです、いつもは手書きのレジュメなんですけれども、ある姉妹がですね、成田さん、私その成田さんのレジュメ作りますよって言ってくれたので、はい、じゃあお願いしますということで、こういう形になりました。でなった形を見て私がよく理解できるようになりました。本当にあの内容はね、手書きも同じなんですが、でもこの並んでるこの並び方というか字の大きさというか、そういうことですっごく今日のレジュメ分かりやすく配列されてるなということで、姉妹にすごく感謝しています。次回はどうなるか分かりません。また手書きになるかも分かりませんが、その時にはご了承ください。お願いします。今日は皆さんと共に、ヘブル書の12章の5節から11節を学んでいきたいと思います。で前回私たちはこの12章の1節から4節を共に学びました。私たちはそこでですね、私たちを愛して父なる神に忠実に従われたイエス・キリストのことを見ました。この12章の2節にこう書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、イエス・キリストの十字架、それは御言葉が教えるように罪人たちの犯行でありました。でこの犯行というこのギリシャ語の内容を意味するところは敵意、こういう意味を持った言葉です。この犯行の頂点が十字架だったわけです。マタイはマタイの福音書の中で16章の21節にイエス・キリストの言葉として私は十字架にかかる、このような受難の予告を記しています。またマタイの福音書は28章まであるんですが、27章に行きますとこの人々のさまざまな犯行のことをマタイは記しています。その犯行の頂点が十字架であったわけです。十字架は誰のためにあったのか。パウロはローマ書の5章のところでこう書き記しています。ローマ書5章8節から10節をちょっとお読みします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです、とパウロはこのローマ書で述べています。誰のためにイエス・キリストは十字架忍ばれたのか。それは私たちのため、私たち罪人のためでありました。イエス・キリストは十字架で誰のために血を流されたのか。それは私たちのため、私たち罪人のためでありました。著者は また4節で私たちの信仰におけるその戦いのことについても書き記しています。救われた者、キリスト者となった者、その者たちにもさまざまな戦いがあります。それは内なる戦いであったり外なる戦いであります。内なる戦い、それは内に潜む罪と、あるいは肉の欲との戦いであります。それは皆さんがよくご存知です。どういう戦いを一人一人がなさっているのか。パウロはローマ書の7章のところで自分のことをこう言っています。私はしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。7章の19節です。こういう戦いが実際に私たちのうちにある、これは現実のことです。また私たちには外なる戦いもあります。それは外から来る迫害であったり困難であったり苦しみです。第二テモテの3章の12節で、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと、パウロはこの第二テモテの3章の12節で述べています。私たちには内なる戦い、外なる戦いがあります。著者はここで、しかし私たちは、クリスチャンはこの戦いでまだ血を流したことがありませんと教えています。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。4節でこのようにペブル書の著者は述べているわけです。私たちは命が取られるような、そのような局面にまだ出会っていない、こう著者は教えるわけです。そしてこの後5節から、神が私たちをどのように取り扱おうとしているのかを私たちに教えてくれています。今日私たちは一緒にこの5節から11節のところを通して、神が、主が私たちをどのように取り扱おうとしているのかを一緒に学んでいきたいと思います。私たちを取り扱う、私たちのお父様のその根本をなすものは愛です。私たちを愛する、そのゆえにお父様は私たちを懲らしめられると、この後教えています。今日この5節から11節を学ぶんですが、その箇所で一番大切な言葉を最初に皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。それは懲らしめという言葉です。懲らしめ。で、この懲らしめ、ギリシャ語でパイデイアという言葉が使われているんですが、その内容は訓練とか有益な、あるいは教育的な訓練、そういう意味の言葉であります。当時のユダヤ教においては、父親は子供たちを訓練して、子供たちに良い振る舞いを教えることが求められていました。父親はそういう役目があったんです。そして訓練のその手段の一つとして、子供を鞭打つことも認められていたわけです。 で、この懲らしめ、この懲らしめには二つの面があります。一つは強制するということです。強制する、誤りあるいは欠点などを正して直す、それが一つの面です。で、もう一つの面は罰を加える、懲罰という、そういう面もあります。罰を加える。で、懲らしめという言葉を日本語の辞書で引きますと、ほとんどの辞書の説明はこの懲罰に関してです。罰を与えて懲らしめる。で、なかなかこの強制するという、そういう説明をしている日本語の辞書は私が調べた中ではありませんでした。でも、この懲らしめにはこの二つの面があるということです。この懲らしめ、使われているギリシャ語、他の聖書の箇所では違う日本語に訳されています。エペソの6章の4節、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。この使われている訓戒という言葉が同じ懲らしめの言葉の日本語訳になっています。第二テモテ3章の16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。この義の訓練の訓練、それがこの懲らしめという言葉が使われています。箴言の13章の24節では、鞭を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。鞭を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。また箴言の22章の15節では、愚かさは子供の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切る。このように箴言の22章の15節で記されています。また申命記の8章の5節では、あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。この懲らしめという言葉、それはどういう意味を持っているのか。確かに強制と懲罰という二つの面があるんですが、これから私たちが見ていくその懲らしめという言葉の意味、持つ意味は強制する、強制する、訓練する、そういう意味合いの言葉として使われていっています。私たちはこの主の霊の父のその懲らしめ、その動機をまず最初に考えてみたいと思います。五節六節をお読みします。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。あなた方はこの主の言葉を忘れていませんか、と言って、著者は箴言3章の11節から12節を引用しています。主は愛する者を懲らしめられる。これが霊の父の懲らしめの動機であります。五節にこの勧めを忘れています。勧めという言葉が書 かれていますが、これはパラクレートス、パラクレーシスというギリシャ語が使われています。でこの言葉の意味は励ますという意味もあります。おそらくこのパラクレーシスというその言葉を聞いたときに皆さんはある箇所を思い出したかもしれません。それはヨハネの福音書の14章の16節で、天のお父様はもう一人の助け主をあなた方に送ってください、こう言われたイエス様の言葉です。助け主、それはパラクレートスというギリシャ語が使われているわけですが、励ます者、あるいは協力者、支持者、助言者、力づける者、そういう意味の言葉であります。進め、それは励ます。だから励ましを、この励ましを忘れていませんかと著者は私たちに問いかけるわけです。我が子よ、これはすべてのキリスト者に対しての呼びかけであります。主の懲らしみを軽んじてはならない。でこの軽んじるという言葉なんですが、この言葉の意味はこの矮小化する、小さくする、小さくする、あるいはつまらないものとして扱う、そういう意味の言葉がここで使われています。だから主の懲らしみをつまらないものとして扱ってはダメだとこのところで教えているわけです。私たち一人一人自分のことを考えてみますと、もともとこの懲らしめという、それを喜ぶものではありません。むしろ懲らしめはない方がいいと思っている、そのようなものです。自分の身にその懲らしめが及んだとき、その懲らしめを非常に軽く扱う、またその懲らしめによって私たちがすぐ元気を失ってしまうので、その懲らしめを受けること、その懲らしめの大切さを認めたくない、そういうものであります。そして6節、主はその愛する者を懲らしめ、そうです、私たちが受けるこの主の懲らしめは愛と結びついたものです。愛から生じる懲らしめは懲罰的なものではありません。それは常に子供にとっては有益なことであります。無知を加えると書かれています。強制です。過ち、正しくないことを強制する、そのような無知を加えるということです。先ほども言いましたように、ユダヤ教ではこの当時、父親が子を懲らしめるときに鞭を加える、そのことをも認められていたということであります。鞭を加える、それは強制するためです。そしてこの後著者はですね、この引用したこの箴言の3章の11節から12節について7節から11節で、主の懲らしめ、霊の父の懲らしめとはどういうものであるのかを私たちに詳しく教えてくれています。7節からちょっとお読みします。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、 なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。私たちは今読んだところから二人の懲らしめを見ることができます。一人は肉の父の懲らしめです。肉の父、実際に私たち父親のことであります。親の権威、それはこの2000年前の時代にあっても現代にあっても、この社会においては権威の縮図であります。親の権威は、ここで御言葉はその肉の父の懲らしめがどういうものであるのか教えています。一つは10節、短い期間と書かれています。短い期間、これは時間的なことです。時間的なこと、今一番世界で長く生きている方でも115歳か116歳です。私たち人間が生きる寿命というのはそのぐらいです。また親として子供に親権を発揮できる時間は非常に短いものです。その短い期間だけ肉の父親はこう懲らしめられるということであります。そしてその後、自分が良いと思うままに、自分が良いと思うままに、この御言葉から教えられることは、動機がですね、肉の父親の動機が自己的だということです。それはどういうことかと言いますと、父親の親の知識とか経験に基づいて自分が良いと思ったこと、自分が良いと思ったことを懲らしめの動機にしているということです。だからこの懲らしめには時として間違いがあります。過ちがあるんです。肉の父の懲らしめには子供にとって有益でないこと、最良でないことがあるんです。それは親の知識とか経験だけに基づいて与える懲らしめだからであります。もう一人の人の懲らしめ、それはここからいくと霊の父と書かれています。霊の父の懲らしめ、まず霊の父の懲らしめ、それは子供との関係によって霊的な親子の関係であります。7節を見てみますと、神はあなた方を子として扱っておられるのです。8節、誰でも受ける懲らしみを受けていないとすれば私生児であって本当の子ではないのです。そうです、霊の父が与える懲らしめ、それは子供だけに与えられるものです。霊の父が子供として扱ってくれる そのものだけに与えられるものであります。ヨハネの福音書の1章の12節で、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、このように書き記しています。イエス様を信じた者、その人々には神の子供とされる特権をお与えになった。その子供たち、子供だけが霊の父の懲らしみを受けることが可能となったということです。そして7節、訓練と思って耐え忍びなさい。この霊の父の懲らしみは子に対する訓練です。で、ここに書かれている訓練という言葉なんですが、この懲らしめと同じギリシャ語がここで使われています。日本語では訓練と訳されていますが、内容は懲らしめと同じです。そして訓練と思って耐え忍びなさい。懲らしめと思って耐え忍びなさい。で、この耐え忍ぶ、私たちは前回あの十字架を耐え忍んだそのような方を見ました。まさに著者はそのことを受けて、この3節でイエス・キリストが忍ばれたように忍耐を持ってこの訓練を受け入れなさい、このように進めるわけです。で、当時の親子関係、それはこういうものでした。まず親は子を懲らしめることを軽く見る、そのような父親はその資格が不十分なものとして見られていました。だから子を懲らしめる、その親の権威を持って懲らしめる、それをしない父親は周りからその資格が不十分なもの、このように見られていました。また子供は親の懲らしめから逃げようとする、その子はその身分を失うこともありました。だからこの当時の親子関係からしても、親が子を懲らしめる、子が親の懲らしめを受ける、それは大切な教えであったわけです。そのことを受けてこの著者は霊の親子、霊の父なる方は子として扱っている、そのようなものにこの懲らしめを与えられると、このように教えているわけです。二つ目は、この霊の父の懲らしめは霊の父に服従することを教えるものであるということです。9節を見てみますと、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なおさらのこと、私たちもよくわかるんです。私の父が私を懲らしめる、正しい方向に導いてくれる、そういう父親を私たちは尊敬します。御言葉はそのことをもって、なおさらのことと霊の父の懲らしめのことを説いているわけです。で、ここで霊の父という非常にこう珍しい い方がされています。まさに神は、主はキリスト者の霊的なお父さんである。で、この霊の父、新約ではここだけです。このように使われているのはここだけ、この霊の父という呼び名で使われています。で、英語の聖書ではこのところどういうふうに書かれているのかなと思って調べてみますと、皆さんのレジュメの方にも記しておきましたが、 The Father of Our Spirit and Live、 このように書かれていました。英語の方が少し分かりやすいのかなと思ったりしたんですけれども、父の懲らしめ、霊の父の懲らしめによって私たちキリスト者がより霊的なものへと変えられるとき、その生活こそ私たちの本質的なもの、真実のものであるということです。だからキリスト者は私たちは神を敬い服従して生きるということが私たちの信仰において唯一の道であるということを御言葉は教えるわけです。ヨハネは第一ヨハネ5章の3節で、神を愛するとは神の命令を守ることですと教えています。神を愛するとは神に従うことだとヨハネは言うわけです。ヤコブもヤコブ書の4章の6節から7節でこう教えています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。ヤコブはヤコブ書の4章のところでこう教えています。霊の父の懲らしめ、それは霊的な親子関係にある、そのようなものに訓練として与えられる。またその懲らしめはお父様に服従することを教えるものである。そして三つ目は、その霊の父の懲らしめは私たちのために与えられるものであるということです。あの肉の父の懲らしめ、それは肉の父が自分の思うままに子供に与えるものでした。だから時には子供にとって最良でない、最善でない、そのような懲らしめもあるわけですが、霊の父の懲らしめは私たちにとって、キリスト者にとって、それは最善、最良、最高のものであります。それが10節から11節で書かれています。神は私たちキリスト者が成長するためにどんな懲らしめが必要で、どんな試練が必要なのかを全て完全に知っておられます。ヤコブはこう言うんです。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところもない、成長を遂げた完全なものとなります。霊的な大人になると、ヤコブはこのヤコブ書のところで私たちに教えています。 まずこの霊の父の懲らしめ、それは私たちのために、そしてそれは私たちの益のために与えられるものだと御言葉を教えます。十節、霊の父は私たちの益のため懲らしめるのです。そうです、私たちが霊的に成長する、そのために、そのためにお父様は私たちを懲らしめられる。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。パウロはローマ書の8章の28節でこのように教えます。召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知って、頭で知ってんじゃなく体験的に知っています。こうパウロは言います。霊の父の懲らしめ、それは私たちの益のために、益のために与えられるものです。その中身を少し見てみたいと思うんですが、まず一つのことは、他の人の苦しみ、それをもう分かち合えるものと私たちが作り変えられていくということです。苦しんでいる人の苦しみが分かるということです。それも心から。第二コリントの1章の4節で、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。私たちが周りにいる苦しみにある、そのような人々の苦しみを私たちは分かち合うことができる、そのようなものとして成長するために、霊の父の懲らしめがあるということです。また私たちを霊的に成長させる、そのようなこの懲らしめ、それは私たちクリスチャンを永遠の栄光を待ち望むものへと変え続ける、そのような働きをも私たちのうちになすということです。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。第二コリントの4章の17節です。このように霊の父の懲らしめ、それは私たちキリスト者の益のために、霊的成長のために与えられるものだという言葉を教えます。そして2つ目、それは私たちを清いものとするために与えられるものだ。私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。ペテロは第一ペテロの1章15節から16節でこう書き記しています。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。このようなものになるために、清いものとなるために、神は、霊の父は私たちを懲らしめられる、こう御言葉は教えます。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせる ためではなく、清潔を得させるためです。第一テサロニケの4章の7節です。神が私たちを召されたのは、救いへと導いてくださったのは、汚れを行わせるためではなくて、清潔を得させるためである。そして霊の父が私たちを懲らしめる、その三つ目は、私たちをよりキリストに似たものへと変えるために、その懲らしみが与えられるということです。11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な木の実を結ばせます。確かに私たちはよくわかるんです。私たちが実際に懲らしめに遭っている時、それは苦痛を伴います。だから悲しくも、ペテロもパウロもそのことを私たちに教えています。しかしそのような霊の父の懲らしめ、それは後になるとこれによって、この懲らしめによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。で、ここで使われている訓練という言葉なんですが、7節の訓練と違う言葉が使われています。で、この11節の訓練はギムナゾーというギリシャ語が使われているんですが、それはトレーニングするということです。トレーニングする。で、英語のギムナジウム、いわゆる体育館とか屋内競技場、それはこのギムナゾーというその言葉からできたと言われています。だから7節の訓練、これは懲らしめる、でも11節の訓練はまさにトレーニングする。だから懲らしめによってトレーニングされた人々に平安な義の実を結ばせます。後になると。で、この平安な義の実を結ばせます。そこに英語の聖書のそのところ、あれを書き記しておきました。で、英語の聖書ではそのところがですね、 produce a harvest of righteousness and peace、 このように書かれていました。だからこの英語を訳するとですね、私は苦手なんですけれども、正義と平安、平和、その収穫を生み出します、あるいはもたらしますということであります。何が？懲らしめが。その懲らしめによってトレーニングを受けた者たちのうちに正義、平安、平和、そのような収穫をもたらします、生み出しますという言葉は教えています。で、この生み出す、もたらすというこのところなんですけれども、この表現はですね、いわゆる農夫が果物を刈り込みしていって、そして刈り込みしたことによってその実がですね、 一層より良い実を結ぶ、そういう原則を用いた言葉であります。そのことを私たちはヨハネの福音書から教えられます。ヨハネの福音書の15章の2節でこう書かれているんですね。イエス様が語られた言葉です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。まさにこの刈り込みなんですよ。私たちに与えられるこの主の懲らしめ、それは私たちを刈り込む、そういう働きをなすものです。だから私たちはその刈り込みによって多くの実を結ぶ、そのようなものとなっていくということです。私たちは今日このヤコブ書の12章の5節から11節で非常に大切なことを教えられました。それは私たちのお父様、霊の父が私たちに与えるその懲らしめはお父様の愛が動機であるということ。その愛ゆえに私たちにその懲らしめが与えられるということです。その懲らしめの意味するところは、私たちはまさに天のお父様の子供であるという証明であります。御言葉ははっきりとそう教えています。二つ目は、天のお父様の懲らしめは私たちが主に服従するその訓練のために与えられるものだということです。そして3つ目、この懲らしめは私たちが霊的に成長して、そして清いものとなり、またよりイエス・キリストに似たものへと変えられる、そのために私たちに懲らしみが与えられるということです。箴言の3章の11節から12節を引用してこの箇所が進んでいったわけですけれども、この箴言の3章のそのところをもう一回見てみたいと思います。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならないです。主の懲らしみを軽んじてはならない、それは私たちが霊的な成長を遂げていくために必要なことだからであります。御言葉は私たちに主の懲らしみをしっかりと受け止めるようにと教えています。祈ります。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。あなたの懲らしめは私たちがあなたの子供であること、また私たちがあなたに従っていくそのための訓練であること、また私たちが霊的に成長し 清いものとなり、イエス様に似たものと変えられていく、そのために与えられるものであることを私たちは御言葉から教えられました。どうか神様、私たちがこの懲らしめを軽く扱うことがありませんように、しっかりと人一人に与えられるその懲らしみを私たちは覚えて、それを私たちの信仰生活の中で私たちが成長する手段として覚えることができますように導いてください。御言葉、本当に心から感謝をいたします。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。